始まりました。滋賀十五の壺、皆さん元気にしてらっしゃいますでしょうか。滋賀十五です。僕はね、ジーパンを履かないんですよね。まあ、いきなりなんだんだって感じですけど、なんかね、履き心地がスカンってことで、まあ履かないんですよ。ただ最近ユニクロでなんちゃってジーパンみたいなのを買ってですね、まあこれが結構いいんですよ。見た目はジーパンなんですけど、なんかすごい伸縮性があって、履いた感じはね、スウェットみたいな感じなんですよね。なので、まあそれを履いてるんで、パッと見ジーパンを履く人間なんですけど、まあちゃんとしたジーパンは未だ履いてないってことですね。まあ安物しか履いたことないから、わかんないだけかもしれないですけどね。で、こないだね、僕はジーパンを履かないみたいな、なんかそういうタイトルの小説だか歌だか映画だか、なんかそんなんないかなみたいな感じでモヤモヤしてたんですよね。で、それふと思い出したのが、あ、僕はジーパンを履かないじゃなくて、君はロックを聴かないだっていう風にこうピンときたんですよね。もう全然違うじゃねえかってことなんですけど、っていうこの一連のことを、まあ、ちょっとツイートしたんですよ、ツイッターでね。まあ、見た方もいらっしゃるかもしれないんですけど、で、なんとね、この僕はジーパンを履かないっていうこのツイートをね、ラジオトーカーのライチさんが拾ってくれたっていうかね、なんかラジオドラマを作ってくださったっていうか、まあ作ってるんですよ。なんかね、すごい高尚な文学に昇華されててね、なんか僕の思い違いっていうか、とんでもない勘違いが、なんかそんなことになってるってことでね、ちょっとリンク貼っとくんで、まだ聞いてない方ぜひ聞いてみてください。ね、僕はジーパンを履かない、君はロックを聴かない、まあ全然違いますよね、今思うとね。多分ね、それでも僕はやってないっていうあの映画がありましたよね。多分それともごっちゃなってたんだと思うんですよ、今思えば。まあそんなことは、置いといて、今日のトークテーマはですね、タイトルにある通り、ラジオのこの表記というか発音というかね、ラジオの字って地に点々なのか死に点々なのかどうなんだいっていうね、まあそういうお話です。まあざっと大まかなことを言うとくとですね、まあ字と図については、地に点々と図に点々っていうのはまあほとんど使わないんですよね、この現代日本語の表記の上ではね。で、基本的には死に点々とか巣に点々で字図をまあ使うということになっています。で、地に点々とか巣に点々を使うのはどういう時かというと、まあこれはどういうのがいいかな、まあ連絡ですかね。まあ連絡によって地とか巣が濁音になる場合は、地に点々、巣に点々を使うってことですね。まあ縮むとか続くとか、こういうのはまあ連絡って言っていいかな。まあ同じ音が続いて、で2つ目が濁音になるっていうような場合なので、まあ縮む続くっていうのは、まあ地に点々、巣に点々を使うと。あるいは鼻血とかね、あるいは三日月とかね、こういうのは地とか月っていうのがまあ元の形なので、それのまあ濁音ってことは、まあ地に点々とか巣に点々使うのが妥当だろうということなんですが、まあこれ意外と適当といえば適当なんですよね。例えば世界中の十とか稲妻の妻っていうのは、これ中とか妻が元なので、まあこれね、地に点々、巣に点々を使うべきなんですけど、まあ世界中とか稲妻っていうのは、今では特に世界中の方はね、死に点々で書きますよね。まあこういうふうに割と適当なところもあるんですが、まあかなり大まかなところで死に点々、巣に点々を使ってるということなんですね。で、この発音上にじゃあ違いがあるのかどうかってことなんですけど、これ現代日本語では、まあ現代日本語の、いわゆる共通語においてはないと言っていいですね。字を死に点々だろうが地に点々だろうが、あるいは図っていうのを巣に点々だろうが巣に点々だろうが、どっち使っても発音上に違いはありません。どっちで発音してもおそらく伝わるでしょう。ただ、まあ、昔の日本語ではこれらは、まあ、別々の発音であったと考えられています。 例えば鎌倉時代あたりだったらちゃんと区別されていたようですね、どうやらね。で、当時の発音だと、死に点々の方は ZI みたいな音で、で、地に点々の方は DI。で、巣に点々は ZU。で、つに点々は DU という発音だったと考えられています。だからまあ、ダ行っていうのはダディドゥでドっていう発音だったって考えられてるんですよね。で、その後ですね、まあこれすごいね、まあ細かい専門的な話ですけど、母音がイとかウっていうのはこれね、狭母音っていうふうに専門的には言われるんですよね。まあ口を閉じるような発音の仕方をする母音なんですよ。で、このイとかウっていうのが、子音の後に出てくると、その子音の音が変わるってことが、まあ、よくあるんですよね。いろんな言語であって。で、日本語でもやっぱりそうで、ダディドゥでドっていうのも、ダジズでドというふうに変わったと考えられています。これは西音の方も一緒ですね。タティトゥテトっていう音が、タチツテトという発音になったと。で、さらにね、もっとね、専門的な言い方をすると、この、たちつてとのちとつ、あるいはだじずでどのじとずの音は、破殺音という音で、何で比べるのがいいかな。t とちで比べると、t っていうのは、これ破裂音って言って、口の歯茎のところで閉鎖を作って、それを解放する、爆発させるような発音の仕方なんですね。t っていうのが。で、それが、まあ音変化を経てですね、チっていう発音に現代日本語ではなってるんですが、で、このチっていう発音は発殺音といって、破裂した後空気の摩擦があるような音です。で、チってことですね。で、チとツは破殺音と、現代日本語ではそういう風になってるんですね。で、ここで面白いのはね、日本人って破殺と摩擦の区別がちょっとね、部分的にできないんですよね、日本語母語話者ってね。どういうことかっていうと、しとちって全然違う音ですよね、しとちって。ただこれが濁音になって、じとじってね、区別できないんじゃないかなと思いますね、ほとんどの日本語母語話者は。じとじ、最初のじっていうのは摩擦音で、で、2回目のじっていうのは破殺音で、1回口の中で閉鎖があるんですけど、その2つが多分区別できないと思います、ほとんど日本語母語話者は。なので、このね、濁音で特に異段と右段のちょっと待ってくださいね、異段と右段の濁音の摩擦音と破殺音が区別できなくなって、現代日本語ではじとずっとっていうのが、まあ、2つ表記の仕方がありますけど、それぞれ別に区別できなくなっちゃってるので、死に点々と巣に点々っていうのを、まあ、主に使ってるってことなんですよね。なので、摩擦音のじと破殺音、一回口で閉鎖を作るじっていうのは、まあ、日本語母語話者にとっては区別する意味が現代日本語ではないので、書き分ける意味がなくなっちゃってるんですよね。なので、ラジオっていうのも、まあ、話戻りますけどね、ここで。ラジオっていうのも、まあ、どっち使って書いてもいいですけど、まあ、死に点々が、まあ、普通でしょうねって感じですね。ただね、戦前から、ラジオの字は死の点々で書きましょうみたいな、なんかそういうお達しはあったみたいですね。ただね、今お話ししたのは、いわゆる共通語に限った話で、実はね、死に点々の字と地に点々の字、巣に点々の図と津に点々の図を全部区別する方言もあるんですよね。さっき我々日本語母語話者は区別できないって言いましたけど、区別する方言もあって、これね、高知県とか、あるいは南九州とかですかね、ここはどの辺かな、宮崎、鹿児島とか大分とかかな、はじとじとずとずっていうのを区別するんですよね。で、逆にね、東北方言になると、じとずを 区別できなくなるんですよ。まあ区別できなくなるっていうと語弊ありますけど、区別しない言語なんですよね。いわゆるズーズー弁っていうものですよね。まあつまりこれは、ジーもズーもズーみたいな発音になって、区別しないような方言もあります。まあ東北地方のことですね。だから日本語の中でもね、かなりあるんですよね、差がね、方言によって。これは非常に面白いですね。で、僕はね、僕は岡山方言なので、普通なんですよ。字と図って二つしかないって感じなんですけど、ぜひね、これ聞いてる方で、死に点々の字と地に点々の字、あるいは巣に点々の図と津に点々の図を区別する高知の方とか、鹿児島宮崎の方とかいらっしゃったらお便りが欲しいし、あるいは東北の方で、そんなの一緒くたにしちゃうぜみたいな発音の人がいたら、これもまたね、お便りいただけたら、すごい嬉しいですね。というわけで、今回のトークは日本語の表記と、まあ、発音の問題をですね、ラジオっていうね、まあ、表記からちょっと考えてみました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。よろしかったら番組フォローお願いします。ではまた次回。ごきげんよう。